寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
10月が始まって1週間というところですね。たっちゃんおはようございます、
はい、おはようございます。ここのとこね、ゲストで教育に絡んだ先生があったらちょっとお話しさせていただいてんだけどね、はい、まあありがたかったのは、あの医者の堀田先生の、うん、お話も結構面白かったらしくて、なんか投書いただいたりしたっていう話が、ぜひ
途中から聞いたのでね、全部聞きたいので、いつ、再放送やるんでしょうかというメールいただきました。そうそう、ありがとうございます。
ぜひいい番組は再放送お願いします
勝手に皆さんの声が大きいとね、やりやすくなりますので、聞きたい時にはどんどんメールなりハガキなりいただけると何よりです。
ぜひお願いします。で、最近ねラグビーのワールドカップが盛り上がってね、はい、でそのラグビーのワールドカップね、盛り上がってね、でだけどその時にね、あれ国籍を問わない、ラグビーってね面白い、いろんな人がそのある国を代表して出てくるでしょ。でまあいろんな混合チームになってるよね、国籍という意味じゃんね。でそういう中でそのまあ非常にその弱いと言われた日本が本当に頑張って、4年前の南アフリカをあれもアナザーストーリーだとかね、要はなんとかっていうところで4年前のことを取り上げて、まあ今回のワールドカップを盛り上げるための番組を放送局が作ったんだろうけど、やっぱり感動しちゃうよね。弱いものが強いものに向かってって、そしてそれをわずかの点差で新勝すると、辛くも勝つという、あれやっぱり日本人に向いてるよね。ああいうの
重力豪を制水のような、
ああいいね、本当だね。重力豪を制すってね、重力って言った人がいるよ
獣の欲ですか。
本当だよ、誰だ本当に。そのでもね、そういう中でちょっと心配事もあってね、要は日本人としていろんなことが、いろんなその生き方が多様化してくるってのいいんだけどね、やっぱり日本人としての良さっていうのはやっぱりどっかで文化だから、みんなが持たなきゃいけないんじゃないのってすごく思ってんだよね。批判をしちゃいけないけどね、例えば子供だけで生かしちゃって、親が知らないうちに子供がどっか行っちゃったみたいなさ、事故が起きてくるよね。あれやっぱり目的地まではある程度ちっちゃい子供は親の責任だよっていうことをきちっと親が理解していない、だからそりゃまずいんじゃないのってすごく思うんだよ。という中で今ディスアビリティ、要は、LD って最近は言うよね、ラーニングディスアビリティっていうのは、要はその学ぶのに支障がある子供ができてきてるっていうのは、まあ、その子の特性だって見方をすればね、ある意味アスペルガーなんていうのはあることには夢中になって、これはすごい成果を出すんだよね。でそんなことに対してね、そういう子供が多くなってきて、親御さんとしては正直すごい心配なさると思うんだよ。どうしてこの子を育てていくかってね、それ死体不自由でね、死体不自由で、全く体が動かないで生まれちゃったとかね、そういうことに対して親死んでも死にきれねえと思うんだよね、夢中になって。でそういう中で一つ勇気を引き起こしてくれた記事が、まあ、宮崎中央新聞に載っかってね、宮崎中央新聞の、社主がね、水谷森人さんっていう、その社主が社説と称していろんなことを書くんだけどね、その中でこんな記事がありました。全国紙へこういう投稿がありましたって、その全国紙の投稿を見て水谷さんが、文を書いて社説に載っけたのね。まあ要約しながらなんだけど、まあ、娘からお母さんにテルがありました、嫁に行った娘からお母さんに電話がありました、胎児に異常があると電話口で泣いていた。お母さんはまあ話の中で中絶を勧めた。ところが診察の時、画像に映る心臓の鼓動に愛おしさを感じた。 産んでもいいでしょ。一週間後、娘は里帰りした。娘は気丈に振る舞っていた。お腹の子は親を選んで生まれてくるんだって。私たち夫婦は優しいから選ばれたんだ。娘が自分自身に言い聞かせているように聞こえた。娘が嫁ぎ先に帰る日、娘は、お父さんお母さん、初孫が障害を持っていてごめんなさいと深々と頭を下げた。この一言を伝えたい、伝えたくて娘は里帰りをしたんだと母親は悟った。その言葉に娘の覚悟を感じ取った。産んで育てるという覚悟をした母の姿だった。我が子の大変さばかり考えて、今お腹の中で必死に生きている命の尊さを見失っていた。母親は安易に中絶を進めた自分を恥じた。そして、私も腹をくくった。と、記されていたっていう文章を書いて、水谷編集長は、愛とはまさに覚悟なのだ。辛くても怖くても貧しくても自分の命に変えて守り抜くという覚悟、まさに愛だって結んであるんだけどね。まあ要は水谷さんっていう人柄がやっぱりいろんな文を読み、いろんな人に会っていろんなことを感じて、それを自分なりに自分の生き方に、生かしているんだと思うんだけどね。でもまあ正直そのどうしても僕らはディサビリティっていうさっき言った、学ぶことに障害を持って生まれた子どうやろうかってどうしようかっていうようなことばっかり考えちゃうんだけどね。そうじゃなくてやっぱり寄り添って、その時点その時点でその子供に必要な大人の手助けを考えればいいんじゃないかなって最近すごい思うようになってきてさ、この子をどんな風に育てようかとか、どんな風に学力をつけてやろうかとか、どんな学校へ入れてどんな風にっていう、そんな方法論ばっかりをね通常考えちゃうんじゃないか、それは間違いじゃないのかなってすげえ考えてんだけどね。どうかね DJ は。
難しいところですよね、うん、両方のやはり見方があるんだと思いますけれど、社会がいろいろ消費税も上がり世知辛くなってくると、自分のことが精一杯という人が増えてくると、うん、社会に許容度が少なくなってきてる感じはしますよね。でも誰しもがそうやって弱者になるということもあったりとか、お互いに助け合うということを忘れたら人が人であるゆえんはなくなってしまうような気はしますね、う
ん、だからみんながね手を携えて、それこそ静岡市もねSDGs っていう、まあ、Sustainable Development Goals っていう、まあ、国連が提唱したやつ。で、その中で誰一人取り残さないっていうね、まあ、俺は大変なタイトルだと思うんだよ。でもね、誰一人取り残さないっていう大義名分を追って、いろんなことをやろうとしたら、それはね、インコンプリメント。なんか、それは不可能じゃねえか。って思うんで。でも今さっき言ったその子に会ったというか、そういう状況に会ったことで手助けができて、その時期があると思うんで、育っていく時期が、でそういう中でみんながね手を携えて少しでも思いやるという、さっきの覚悟とは愛と見つけたりっていう、そういうことがね世の中でみんなでできるようになったら、気持ち的には幸せじゃねえのかなって思って過ごしてるこの頃なんだよね。
多分最近出てきているその妊婦さんに対しても非常にハラスメントがあって、なかなか公共の場でも、妊婦がこんなとこ出てくるんじゃないとか、混んでる電車に乗ってくるんじゃないとかっていうような、そういうね、ことがあったりするっていうのを聞いて言っていても、もう弱者に対しての態度というのが少しなんか変わってきてますよね。
もう一個はね、俺も直接自分が感じたけどね、東京へちょっと出張で出かけた時にね、やっぱり赤ん坊を乗っけた、なんていうの、キャリー、
ベビーカー、
ベビーカー、 昔は馬車だったよな。それは当然ね、それはしょうがないんだ。だけどね、入り口の真ん中にドカッとそういう人がこう、空いてる電車でもさ、入り口のドアが開くところに真ん中へ、この価格バカじゃねえかと。それもあんだよね、正直。反面ね。だからお互いが、あ、すいません、ご迷惑かけますっていう気持ちを持って乗ってきて、ああ、大事にみんなで、ああ、大事、赤ちゃん、大事にしましょうねってみんな思いやりって、お互いだっていう気もするんだけどさ、まあなかなか難しいよな。まあまた、でもちょっとまだ引っかかるな、またもう一回やろう。